本日の聖書箇所はマタイによる福音書4章17節新約聖書5ページです。マタイによる福音書4章17節新約聖書5ページ、それでは拝読いたします。その時からイエスは、悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。アメン。本日は青年会による特別賛美、もう振り向かないを賛美していただきます。よろしくお願いします。元気のいい賛美をありがとうございました。それでは、メッセージの方に移らせていただきます。 本日の説教は、悔い改めよ、天の国は近づいたと題し、スムリ牧師に、祈祷の、後に、メッセージをお願いしたいと思います。
お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から賛美し感謝いたします。今朝も弱く小さな私たち一人一人の名をあなたは呼んでくださり、私たち一人一人を愛してくださり、あなたのこの体なる教会に導いてくださり、あなたを礼拝する恵みに預かれましたことを心より感謝いたします。聖霊様、どうぞ私たちに語ってください。聖霊様、どうぞこの場所を満たしてくださり、あなたがご自由にご支配してくださり、私たち今日この捧げる礼拝があなたに喜ばれる礼拝でありますように、今どうぞ私たちの心をあなたが開いてくださり、今から語られようとしているあなたのお言葉を十分に私たちが聞くことができますように、私たちの目を開き、耳を開き、心を開き、この体全身をもってあなたの恵みの命に預かることができますように、今どうぞ私たちに臨んでください。どうぞ語る者の口、思いをあなたが性別してくださり、イエス様、今日あなたが語りたいと願っておられる言葉以外、どうぞしもべが口にすることがないように霊において縛ってくださって、主よ、あなたの御心だけがこの礼拝でなされますように、語られますように、切にお祈りいたします。インドネシアの地においても、今朝もまた御言葉を取り継いでおられる野口宣教師の上に、インドネシアのスマランの教会にもあなたが等しく聖霊をあふれるほどに臨んでくださり、宣教の勝利を与えてくださり、共に今日御言葉をいただき、使命に、新しい一週間使命に生きることができますように、私たち一人一人を導いてください。今日ここに病のため、また様々な問題の中集うことのできない愛する兄弟姉妹の上にも、等しくあなたの恵みが注がれることを切に切にお願いいたします。このひととき全てを御手に委ねて感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、おはようございます。先週も素晴らしい壮年の、先週でしたね、はい、先週は素晴らしい壮年たちの賛美があり、そして今日はもう振り向かないというですね、青年たちの本当にそれぞれのお年代の信仰告白があるなと思って本当に感謝いたします。先週はもう救われて罪許されて、もう言うことないんですという青年のですね、賛美でした。そしてもう新しくイエス様と共に歩みますという賛美でしたけれども、本当に今日も子どもたちが力強くイエス様の本当に救われた喜び、そしてイエス様と共にもう振り向く必要がない、振り向けないという賛美ですね。もうつぶやかない、もうつぶやけない、イエス様の愛があるからですね、私たちはもうそんな必要がない、振り返る必要もないし、つぶやく必要もないんだ、そういう素晴らしい賛美をいただきました。心から感謝いたします。そして今日のメッセージは悔い改めよですね。ちょっとタイトルは非常に固いタイトルですけれども、でも先日も祈祷会で語らせていただきました。この悔い改めの御言葉がずっと私たち教会に語られています。今朝もまた私たちはイエス様のこの宣教の始まりに立ち返り、主の招きに応答するものでありたいと願います。私たちはいつも神様は愛です、どんな苦しみからも救ってくださいます、そして病を癒してくださいます。私たちがたとえ弱くても、イエス様は勝利者ですから大丈夫です。もうこういうメッセージは非常に聞くのがですね、嬉しくなって、もう私たちもう耳は大きく暖房に開いてですね、もう恵みです、素晴らしいです、祝福です、そういう、神様は愛です、そういうメッセージを私たち聞くのは決して難しいことではない。そして事実、今言ったことは全部その通りです。神様は力ある方であり、イエス様は勝利者であるから、私たちはどんな問題の中にあっても大丈夫ですということができるし、病の癒しも私たちに与えられている。しかしですね、今日の御言葉のように、皆さん悔い改めなさいというふうにですね、御言葉が語られると、私たちは突然、 ですね、心が固くなってしまう、そういうものであることを自分自身覚えております。私は実家で猫をずっと飼って今もいますけれども、皆さんご存知でしょうか、猫は怒られるとですね、一生懸命耳をかくんです。でそれはどうしてかというと、忘れたいからですね。無意識のうちに一生懸命耳をかいても、もうですね、もう見てると大変面白いですよね。もうずっとそっぽ向きながら耳かきながらですね、もう怒られている強いことはよくわかるから、怒られていることはよくわかる、でも聞きたくない、だからこう一生懸命耳をかきながら聞けないようにですね、猫はするんです。で私たちはどうでしょうか。ですね、私たちも耳障りのいい説教は喜んで聞くけれども、あ、今日はいい話だったな、やっぱり神様は愛だよね、そうです、その通りです、神様は愛です。しかし例えばですね、安息日を守りましょう、十分の一献金をしましょう、牧師先生に従順に従いましょう、御言葉には絶対に従いましょう、自分を捨てて十字架を追いましょう、こういう御言葉が語られるとスーッとですね、耳をかきたくなってしまう、心はですね、実は耳一生懸命ですね、聞かないようにしてしまう、そういう私たちです。以前大谷先生がおっしゃっておりましたけれども、よくメッセージを語った後、ある夫人が来て、今日は先生素晴らしいメッセージでした、もうこのメッセージは夫に聞かせたいと言ってですね、その夫人が言ってくる、でも先生はあなたに語ったんだよ、もうぜひこの御言葉はもう夫にこそ聞かせるべきですという夫人がいるけれども、先生はあなたに主は語ってるんだよということをですね、聞いたことがあります。そのように私たちはですね、悔い改めのメッセージは決して心地いいものではない、でも今日私たちはこの御言葉は本当に大きな恵みであると私たちは受け止めて、しっかりと聞きたいと思います。悔い改めは恵みなんです、大きな恵みなんです。ある方は悔い改めは神様のこの恵みに至る高速道路だというふうに言いましたですね。すなわちこの悔い改めをすること、そのことが一番早く神様の恵みに到達することである。でもいつまでも私たちが一般道をちんたらちんたら走ってて、恵みがないですね、あれがない、これがない、もうそうするとゆっくり走ってるからもういろいろ見えるんですね、あれがあのビルがちょっとひどいなとかいろいろ見える。でも私たちが本当に悔い改め、高速道路に乗るならばすぐに主が恵みの扉を開いてください。これが悔い改めであるということ、そのことを私たち今日御言葉において、イエス様にお聞きしたいと思います。すなわちイエス様が今日のこのマタイ伝の4章17節によるならば、イエス様がガリラヤで伝道を始めた時に最初に宣教の言葉として語られたのが、悔い改めよ、天の国は近づいた。そしてこのギリシャ語だとこの間に、悔い改めよ、なぜならば天の国は近づいたからですね。それまで旧約の時代、旧約の聖書の結果としては、私たち人間は自分の力によっては良いことは何一つすることができず、主が預言者を立てて語られてきた言葉に従順に従おうと思ったけれども、でも結局従うことができなかった、自分の力ではどうすることもできなかったのが旧約の結果です。しかしそこにおいてイエス様は、御子イエス様をお使わし、主は天のお父様は一人子なるイエス様をお使わしくださって、私たちがどうしようもないこの罪の奴隷の状態である私たちをイエス様の尊い血潮によって買い取ってくださって、そしてそれにおいて私たちが罪の奴隷ではない、キリストのしもべとして生きることができる、解放されて私たちが生きることができる、そのためにイエス様がロマ書のですね、8章の8節のところに書かれ、8章の3節にあるように、罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。それまでの時代は私たちが罪を犯せば祭司にですね、動物を持って贖いの技を成してもらった、動物を殺して、そしてその動物が身代わりとなってしまって、身代わりとなって私たちの罪を負ってくれた。でもそれでは動物では何のそこにおいて力も結果としてなかった。そうではなくって、私たちと同じこの肉体を持っている私たちの罪を負うためには、同じ肉体を持って贖わなければ私たちの本当の救いには至らなかった。それゆえにイエス様が使わされてきたわけですけれども、その時にイエス様が使わされてきて私たちに お語りになった言葉は、先ほどの言いましたように、悔い改めなさい。なぜなら、天の国は近づいたから。今、私たちは悔い改めというのはですね、ギリシャ語でいつも言います、メタノイアという言葉。これは方向転換を意味します。すなわち、私たちが、神の国がイエス様と共に来た。そして私たちは、悔い改める方向を定めることができたんです。立ち返る場所がもう明確になった。主イエス様のその肉体をもって神の国が今ここにあり、そして主が語られたことに私たちが立ち返ることができる。そして私たちの肉の力ではそれができないけれども、主が私たちに聖霊を使わせてくださり、上からの力によって私たちを主に立ち返るものとしてくださった。そのために主が十字架上です。一切を引き受けてくださり、その命を私たちのために捧げてくださった。このマタイでの今のところはですね、英語だと The Kingdom of Heaven has come near と言ってですね、すでにもうこのところに天の国がイエス様と共に来て、そして天の国が今もなおこのところで継続して私たちのもとに主と共にある。またですね、ここで使われているのは縁起圏というギリシャ語が使われているんですけれども、これは迫ってくるとか近づいてくる、そして到来するとかそういう意味があるんですね。すなわち、ここでイエス様と共に天の国が、神の国が私たちのところにもうすでにやってきている。もう今はずっと待望してきたけども、今もうその時が、マルコ伝によるならば、イエス様、時は満ちというふうに書かれています。時は満ちた、悔い改めて福音を信じなさい。もう私たちが待ってきた時は、旧約聖書の時代においてイスラエルの人たち、多くの過去の人たちが待ってきたその時代は、もう時が満ちて、カイロスなる神様の定めてくださった時が今到来したのである。それゆえにあなた方がすることは、悔い改めて主に立ち返りなさい。一切の悪いこの行いを捨てて主に立ち返りなさい。ですね。それがイエス様がこの語られている御言葉です。そして、この、ご存知のように聖書の中で、ファリサイ派の人々が、イエス様にですね、神の国はいつ来るかというふうに質問しました。その時にイエス様は、神の国はあそこにある、ここにあるというものではない。そうではなくて、実に神の国はあなた方のただ中にあるのであるというふうにイエス様が語られました。また、パウロは第一コリントのですね、4章の20節のところで、神の国は言葉ではなく力にあるというふうに語ったんですね。私たちが神の国を宣言するとき、私たち教会もまた神の国をイエス様と共に携えている者たちです。ここに神の国が表されているはずなものです、教会は。また私たち自身も、なんとなくあるのかないのかわからない。神の国って天国に行けばまあわかるかもしれないけど、今この地上ではもう、どうだろうね。ですね。教会もそのことは証しできない。そういうものではない。神の国というのは先ほどもパウロが言って、力を持って存在しているものであるということ。人々を罪から解放させる力があり、そして愛せなかった私たちを愛する者へと作り変える力があり、信じることのできなかった私たちを信じる者へと作り変える。これ力が必要です。私たちは罪の奴隷である私たちによっては、この十字架の力によって、この神の国の力によらなければ、自分の力で愛することも許すこともできない。しかし、その力を持ってイエス様は私たちのもとに来てくださった。ルカの11章、ルカ伝のルカによる福音書11章の20節に、このようにイエス様が語られます。11章の20節のところに、しかし私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。すなわちイエス様が癒しの力を持って、奇跡を持って悪霊の人に命じて悪霊が出ていく。また癒しの奇跡を行う。こういうものを通して神の国はもう今あなた方のところに来ている。その印であるというふうに語るわけですね。そしてちょっとこの以前もご紹介しましたけれども、この A.M. ハンターというイギリスの神学者ですけれども、新約聖書神学入門というですね、この著書の中にこの人がこういうふうにですね、神の国をのことを語っています。イエスは自分の力ある技を見る目を持った人々に対する印とみなしたのである。何の印か、神の国が現在することの印である。 山やめる者の癒し、悪霊の追放、耳の聞こえない者、口の聞こえない者、目の見えない者の回復、罪の許し、これらは皆御国の技であった。そうですね、神様の力であって、神様の力を持って私たちを癒してくださって、私たち目の見えなかったものを見えるようにしてくださって、これは御国の神様が携えているその御国の技であった。イエスの死神の付録ではなく、その書くことのできない部分であった。そしてそれはイエス様が働かれるですね、イエス様が伝道する宣教する働きのオプションではなく、付録ではなくって、書くことのできない一部分であった。神の国にとって中心的であった愛の力によって流れ出たものであった。癒しや罪人の解放、私たちの救いは、この力ある神様の愛によって流れ出たもの。イエス様からそれ言え、イエス様が御国を携えてきたということは、イエス様のうちに溢れ出る、その愛の力によって病が癒され、そして罪人が解放されていく。一言で言えば、奇跡は行動中の神の国であった。ですね。私たちも今、癒しを求めて、また、そういう様々な悪霊からの解放を求めて祈っています。それは、私たちがここに神の国が存在し、そして神の国は今もここに生きて働いておられて、あるかないかわからないようなものではない。イエス様が生きているのか死んでいるのかわからないような、そんな働きではない。教会が私たちが主に、この私たちが主の宣教に立ち、私たちがこの福音を伝えていくと同時に、このような奇跡が起こっていくということは、主が共に神の国が行動中のですね、行動を持って力を持って私たちの教会で表しているということ。しかし私たちはどうでしょうか。その行動中の神なる力ある神様の、ここに神様の国があります。ここに天の国が表されています。私たちの教会は、私たち自身は天の国を打ち出すものとなっているでしょうか。韓国に私たち、去年ですね、姉妹方と私行ってきましたけれども、釜山のその教会では多くの人たちが溢れるほどに魂の救いが起こり、それこそ、そこスヨンロ教会は3万人でしたけど、最近聞いたバプテストのソウルの教会は10万人ですね。励まされますね。バプテストの教会です。バプテストの教会がソウルで10万人。それはですね、主任のユン先生が18年間で、一つ二つの家族で始まったのが18年間で10万人の救いが起こり、そして年間8000人、9000人の救いが起こっていく。もうまさに力あるそこに神の国がもうすでにそこに来ている。ですね。過去に、未来に行って私たちが天国に行って預かる。それは私たちが完成に至るその道ですけれども、そうではない。事実韓国においてそのような救いが起こっている。また病の癒しが起こり、悪霊からの解放が起こっている。そして私たちがそのスヨンロ教会に行って何より驚かされたのは、愛で満ち溢れているということです。私たち日本人、とても許すことのできない。私たちが団体で100人近く行っても、韓国の皆さんは何一つ言わない。私たちを黙って許してくださって、とにかく私たちに与える、与える、与える。朝から晩までご飯を作ってくださって、帰る時にはお土産をくださって、ですね、サランパンとやる家庭の自宅に、お家に伺えば、もうお皿が積み重なるほどご飯を私たちに与えてくださる。そして日本のリバイバルのために涙を流して祈ってくださる。これはまさに韓国において神の国が現在しているからです。力を持って神の国が韓国に押し寄せてきている。そこに存在しているからです。しかし、今私たちの教会は、なかなか日本はそのような力ある技をなすことができない。そうすると私たちはその韓国を見て、ただただ、あ、いいな、韓国はですね、神様にエコひいきされてるのかな。そういうふうにですね、韓国がまあ特別選ばれた民だから、ですね、仕方ないよ、そういうふうになってるのも。そう私たちは思ってしまうでしょうか。でも、決してそうではありません。釜山の教会に行った時の証をさせていただきました。釜山で、もう町にリバイバルが起こったのは、一人の牧師の悔い改め、そして町中10万人が集まる悔い改めの 聖会が行われて、人々が10万人集まってきて、そしてそこで晩から朝にかけて涙を流して、まさに今日の先ほどのちょっと開いておきましょう、ヨエルの先ほど旧約聖書で読みましたヨエル書のここに書かれている、まさにこの姿がそのプサンの町全体に起こっていった。そしてリバイバル教会がそのように成長して神の国が現れていったのは、そのようなリバイバルから起こったということ、そのことを韓国の先生方は語っておりました。このヨエル書にありますように、15節で2章の15節で書かれています。シオンで角笛を吹き、断食を布告し、聖会を召集せよ、民を呼び集め、会衆を聖別し、長老を集合させよ、幼子、乳飲み子を呼び集め、花婿を迎えの控えの間から、花嫁を祝いの部屋から呼び出す。すべての人たちを、シオンなる教会に集めて、それこそプサンの人たちが、教会が、町中のすべての10万人の人たちに声をかけて、そして、悔い改めて主に立ち返りましょう。その御言葉を持って、幼子から、乳飲み子から、長老に至るまで、すべての人たちが集まって、そして、悔い改めの涙を流していた、その映像を見せていただきましたけども、本当に、もうまさにこの通りです。ヨエルのこのところで起こっていた、この時代に起こっていたことの通りでした。すなわち、それは、私たちが、神の国を携えて、私たちがイエス様が来てくださった。そしてそれを受け継ぐものとして、今日は弟子たち、12人の弟子たちが、弟子として派遣されること、教会学校で私たち学びました。私たちがイエス様をこの引き受けて、私たちが働きをするとき、私たち自身においても、神の国が私たちの内からありありと、この教会から力を持って、私たちが証ししていかなければならない。そしてそのためには、イエス様が今日語られたこと、またヨエル書の12節でこのヨエルを通して主が語っていること、すなわち今こそ心から私に立ち返れ、断食し泣き悲しんで衣を裂くのではなく、お前たちの心を引き裂け、悔い改めよ、なぜなら天の国は今ここにあるからだ、だから悔い改めなさい、私に立ち返りなさい。そのことをイエス様が宣教の始めに、そして今日も変わらず私たちに語っていることです。悔い改めて立ち返りなさい。衣を裂くのではない。見せかけの姿ではない。見せかけのクリスチャンではない。そうではない。あなたの心を引き裂きなさい。そして主の前に涙を流して悔い改めなさい。その時、主はご自分の国を強く愛し、その民を深く憐れまれたと18節に書かれています。私たち日本の教会に、そして玉川教会に主が語られていることはこれです。悔い改めよ、悔い改めよ、そして主に立ち返り、この教会がリバイバルと世界宣教の教会として神の国を表す教会となりなさい。神の力が今もなお行動を持ってここに働いていることを証ししなさい。そのために悔い改めなさい。日々私たちが主に立ち返ることを主は願っておられます。これがイエス様の宣教の始めであり、私たちずっとこの福音を述べ伝えて、私たちはこの地域にあって愛する家族のところに使わされていかなければなりません。もちろん私たちはそうです、神様は愛です、そうです。しかしどこによってイエス様がその愛を示してくださったんですか。十字架においてです。十字架において私たちの一切の罪を引き受けてくださることによって、主は愛を示してくださいました。そこにおいて私たちが立ち返ることができる方向を主が十字架においていつも皆さんに指し示しています。この教会にいつも十字架が指し示しています。ここに立ち返りなさい。いつもここで涙を流して祈りなさい。その涙の祈りを決して私は一粒も地に落とすことがない。必ず、主はこの国を強く愛し、その民を深く憐れんでくださることを信じます。この日本を深く憐れみ、この日本を愛してくださり、立ち返らせてくださることを信じます。私たちの家族を必ず立ち返らせてくださることを信じます。しかしそのためには、今日ここに集った私たちが悔い改めから始めることです。悔い改めを求めて私たちが涙を流して祈ることから、私たちは始めなければなりません。その時、私たちのこの涙の祈りを主が聞いてくださり、どんなに 欠けている、どんなに貧しい私たちの家族、呪いのような現実のこの日本の国であっても、主はこの教会から回復を起こしてくださいます。そのことを信じます。50周年私たちが迎えた時に、私たちが立ち返りなさい。私たち50周年、今日、おと、年ですか ?50 周年迎えました。その時に私たちはただ、50周年、教会が歩んできた歩みをただお祝いするのではない。そうではない。主がこのことをとって喜んでくださり、主が栄光を受け取りくださる50周年記念礼拝にならなければならない。そのことを私たちは野口牧師から語られ、そして祈ってあの時を備えました。その時に私たちが本当に50年を悔い改めて、私たちが牧師に従順でなかったこと、私たちが主を一番にしてこなかったこと、御言葉に従順でなかったこと、宣教に熱心でなかったこと、愛する家族に伝えてこなかったこと、私たちそれぞれですね、悔い改めが起こされました。そして主はですね、驚くべきことに、この50年の歩みの中、牧師先生たち、働かれた尊い神のしもべたちを全員この教会に集めてくださり、そしてその時にですね、働いておられた羊の方から、悔い改めの先生に対してごめんなさい、私は足りなかった、その悔い改めが起こり、それが私たちの51年目の始まりでした。新しい50年に向けての始まりは、悔い改めから私たち始まりました。そして事実そこに、大いなる栄光を主はあの記念礼拝において表してください。そして今もなお私たちに悔い改めなさい。悔い改めなさい。そして取りなして、今日のこのところ、祭司は神殿の入り口と祭壇の間で泣き、主に仕える者は言うがよい。主よ、あなたの民を憐れんでください。あなたの修行である民を恥に落とさず、国々のあざけりの種としないでください。そのように涙を流して、神とですね、祭司のある私たちは、神と民の間に立って取りなすものです。この涙の祈りを、教会が、悔い改めの涙の祈りを、教会が捧げていくときに、本当に求めて祈っていくときに、必ず回復が起こります。必ずリバイバルは起こります。狛江の地に必ずリバイバルは起こります。しかしそれは、私たちの悔い改めから始まることを私たち日々忘れることなく覚えていたいと思います。そして高速道路にしっかり私たち玉川教会が乗って、共にですね、この恵みの素晴らしい約束の地に入っていきたいと願います。お祈りをいたします。愛する天のお父様、尊い、憐れみ深い、慈しみ深いあなたのお名前を心から賛美いたします。今朝もあなたが変わらぬご愛を持って私たちに、悔い改めよ、天の国は近づいたとあなたが語ってくださったことを心から感謝いたします。主よ、どうぞこの御言葉が今日聞いて終わることなく、新しい週間、私たちのこのリバイバルと世界宣教の使命の日々日々、私たちがこの悔い改めを持って、このいただいた御言葉に私たちがしっかりと立ち、十字架を仰ぎ見て涙を流し、神と民の間に立つ祭司となって、私たちが祈っていくものとなることができますように、主よ、どうぞ憐れんでください。どうぞこの地域を憐れんでください。この国を憐れんでください。私たちの家族を憐れんでください。放っておかないでください。主よ、あなたの御救いを私たちに表してください。そのためにあなたが何より願われている悔い改めを私たちに与えてください。悔い改めが大いなる恵みであり、高速道路にほどの私たちがあなたのご愛に至る大きな恵みであること、祝福であることを今日知りました。ありがとうございます。どうかこの祝福から逃れて、私たちが安価な恵みに浸ることなく、日々日々私たちがこの十字架の下で教会に集い、涙を流して悔い改めの祈りを捧げていくことができますように、まず私から悔い改めを始めてください。そして私から天の国、力あるあなたの天の国を証しするものとならしめてください。あなたが語られましたから、あなたの御言葉通りに成就することを信じて、心から感謝いたします。すべてをあなたの御手に委ねて感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。